相原茂の中国語観覧、
相原老师的汉语闲谈。老师你好。
はい、你好。
最近意外と知らなかったこと、日本語一つがあって、こそばい。
おお。
で、こそばいってかゆいではないですね。あとムズムズとも。
あ、ムズムズするとかね。
そう、そこは、翻訳すると全部ヤンですよ。
ああ、中国語ではヤン一語だけれども、
对。
日本語だとなんか二つも三つもありそうだね。
对、不一样哈。特にこの間日本人の友達に心痒痒的って言ったら、何？心に悩みができる。ああ、病気とか、そういうふうなことで思われてて。
なるほど。で、心痒痒っていう言葉がありますよね。
对。
で、ちょっと変わってると思うのね、この言葉は。というのは、中国語ではほら、ABB 型形容詞っていうのがあって、例えば何、リヨヨとか、
熱乎乎とか、
そうそうそう、
ヘイチチとか、
結構たくさんあるじゃないですか。
で、これ形容詞ですね。
そう、特に頭に来るのが形容詞でしょ。熱、暑いとかね、ヘイ、暗いとか、リ、緑とかね。
そうですね。
この場合は、シンヤンヤンだから、名詞が来てるわけだよね。
はい。
で、しかも、心理やんやんとか、心家やんやんとかね。
あ、全部 OK ですよ。
そういうの OK だから、つまり、ちょっとその ABB 型とは違う。ね。
あー、对的对的。混乱しやすいんです
ね。そうそうそうそう。さらにね、やんやんっていうのは、やんという形容詞もあるわけでしょ。そのやんの繰り返し型がヤンヤンですよね。重叠形式。
はい。
だからそんなのは普通はね、辞書に出てないはずなのよ。
ああ、就是繰り返しの場合は、別に辞書なんか単語として出してないですね。そうそう、そういうこと
ですよ。ヤンヤンとかさ、ジョンジョンとかね、チンチンとか辞書に出てない。ところが、ヤンヤンだけはね、辞書に出てるんですよ。
あ、そう
ですか。とっても変わってるんだよ、このヤンヤンっていうのはね。
あ、
意味もさ、今あなたが言ったように、ね、くすぐったりとか、かゆいとか、ね、こそばいとか、いろいろあるわけ、いろいろあるっていうかね、なんか微妙なわけですよね。心痒痒ってのはどういう時に使うんだろうね。
比如说、我很喜欢吃冰激凌。ただ、最近ダイエット中で、半年ぐらい食べてなくて、そういう時に、心痒痒的，看到冰激凌，我心痒痒的。
啊，もう食べたくて食べたくて、なんかムズムズする。
我慢できなくて。
我慢できない。
どうしよう、買うか買わないか。買ったらまた1キロ太るか。そういう時ですね。
なるほど。
はい。
あとだから例えば、ハンドバッグとかバッグが欲しい。で、給料日に今日なってお金が入ったから、ああ買いたい買いたい買いたい。そういう時も。
心痒痒，
心痒痒とかね，あるいは手痒痒とか言うよね。
这个是手痒痒的。
そうそう。だ、身体部位名詞の心でもいいし、手でもいいし、場合によってはね、脚痒痒とかね、足でもよかったりする。
对。
変わってるね、これも。
脚痒痒的话，比如说马拉松選手。で、まあ一回怪我しちゃって。
休んでいて、
休んでて、でちょっと回復できたら、
あ、みんなが走ってるのを見ると、
脚痒痒だ。
そうだよね。
あとサッカー好きな人もそうですね。
脚痒痒だね。
脚痒痒だ。そういう時に、まあ結構普段使われてるんですよ。心痒。なんか欲しい時に、
何かしたくてたまらない時とか、食べたい時とかね。
で、心痒痒だ。
手痒痒はやっぱり手を使ったりさする。そんなわけでもないのかな。
そう、手は手で、買い物も手でお金出すので、
手だね。手やんやん。
で、考えの時は心。
心は一番広いかもしれない、
ね。一番広い。まあ物欲しい時も心ですね。あと脚はやっぱり脚を使いますので、
なるほど。
脚やんやんだ。でよくありますね。
はい。
ま
あこれ使いこなすのは難しいかもしれないけれどもね、こういう表現があるということを知ってぜひ
使ってみてください。上級者みたいですね。はい、谢谢老师。お知らせを挟んで後半は Q&A のコーナーです。
テック、テストオブコミュニケーティブチャイニーズ、中国語コミュニケーション能力検定はもうご存知ですね。テックは英語のトイックと同じく級別ではなくスコア制で、問題は非公開。スコア算出には世界的なテスト理論の項目応用理論を用い、科学的かつ厳密にスコアを出している検定です。中国語にも英語のトイックタイプの検定が必要だというコンセプトで始めたテックですが、ターゲットは中級以上、知識は問わず、文法用語は出さず、エラー文は出さないなどを守っています。テックは一つの尺度で中国語のコミュニケーション能力を測ります。初級から上級まで1000点満点のスコアで表示しますから、企業などで社員の力を知りたいときにはこれがいいのです。級別では比べられません。3級に合格した人と2級を受験して落ちた人、どちらが力があるかは分かりません。考えてみれば、2級と3級ともに合格した人同士だって、あるいはともに落ちた人同士だって、その優劣は厳密には分かりません。企業などでは英語のトイックの方が級別の英検などよりも重宝がられているのは、こういった点も大いに関係しているようです。中国発の検定もあります。しかし日本の外務省や防衛省、警察関係の公務員などは受験しにくいのです。これらの機関では多くテックが採用されています。今年のテックは12月10日の日曜日に公開試験が行われます。第39回を迎えるこの機に、ぜひテックを経験していただければと思います。一度テックのホームページを覗いてみてください。
中国語 Q&A のコーナーです。先生、こういう間違いよくあるんですけど、我坐在他前面的椅子。
啊，椅子上の上が抜けてるわけだ。
对，他那个日本語で言うと椅子の椅子に座ってます。
それでいいからね。椅子の上とわざわざ言わないからね。
言わないですね。ただ中国語で言うと絶対椅子の後に上を入れないといけないので。
そうですね。これはね、名詞の場所性と呼ばれる問題で、その。どこどこに座るとかね、まあ特に在とかたをとかの後ろに名詞が来た場合は、そこ場所でないと変なのね、椅子の椅子は椅子の場所でも、椅子っていうのは考えてみればただのものでもあるわけですよね。
そうですね、
だからその名詞の場所か名詞を場所に変える
場合は、
そういうのが必要になる。
で、
で
例えば包在桌子上ね、モコちゃん、在桌子下、
そう、桌子下、上とか下とかね、
こういう時
あるいは中だったら里とかね、
包里とか、
そういうのをこう名詞の後ろにくっつけるわけですよね。で、いつもくっつけるかっていうとそうじゃなくて、例えば彼は食堂で、ね、食事をするなんていう場合は、
あ、他在食堂吃饭
でいいわけですよね。別に食堂、また理由をつける必要はない。
ない。但是他、比如说教室也是哈。我在教室看书。我在教室里看书。
そうそうそう。
これ両方 OK ですね。
両方 OK ですね。だからそれを整理するとこういうふうになりますね。まずはね、一番目は固有名詞の場合。例えば北京なんかあったらね。その北京で勉強してます。はい。
我在北京学习。
でいいわけね。で、我在北京里とか言うとこれは間違いになります。
ああ、それは違和感があるんですね。
だから固有名詞の後ろにはつけないというのが一つのルールですね。
じゃあ固有名詞というのは、まあ、日本とか
東
京
とか
北京、地名ですね。
そういう
国の、ね、
そうそう、場所を表す地名、国名ですね。
じゃあさっきつけてもつけなくても言葉もあるんですね。
そう、例えば学校で仕事をしています。
我在学校工作。我在学校里工作。両方 OK。
両方 OK。
じゃあ学校とか教室とか、あとさっきの食堂とか、こういう言葉は全部
OK ですね。
OK ですね。
つけてもつけなくても、でつけなくてもいいってことは、それが場所を表しているということだね。
对，
はい。 で最後は絶対つけなきゃいけないもの、
一般の本当に物ですね、
一般の物、そうそうそう、
うん
うん、例えば本をテーブルに置いたなんていう場合ですね、
書放在桌子上
ということで桌子上にしなければいけないですよね、と問題は、ここで何かっていうと、何が場所性を持っているかを見分ける
力
これはねなかなか難しいんですけど、基本的にはね後ろにどんな字が来るか、例えばシュエシアオだったらさ、シアオでしょ、シアオだから場所なんですよ。シタンだったらタンでしょ、な場所なんですよ。
あ、叫
シアオシはシでしょ、場所なんですよ。そうでしょ、みんなそうでしょ、ね、バイホーダーロウ、ロウだから場所なんですよ。で日本語で考えるとさ、例えば村なんて村、場所みたいでしょ、でも中国語で考えたらツンズ、
ズ
ズですよ、ズズは場所じゃない。
あ、
ウーズ、部屋だから場所みたいでしょ、でもウーズのズ、場所じゃない。
那这个里面ウーズ是吗？
ウーズ是場所吗？
但是我们可以说他在屋子啊，一定要家里，
一定要里，所以場所じゃないんです。
对对 对, 对, 对
ね。みんなそうですよ。プーズとかユアンズとかファンズ。みんな日本語で考えると場所みたいでしょ？庭とか家とか。でもダメ。最後ズだから。
ああ。
最後にどんな漢字が来るかとても大事ですね。
大事ですね。よくわかりました。はい、谢谢老师。
はい、どうも。